私はですね、日常がちょっとした日常のちょっとした裂け目で非日常になる瞬間っていうのがものすごい大好きなんです。これどういう例えばどういうものかっていうとね、学校にむちゃくちゃ遅刻していった時に、もう登校してるやつ誰もおらへんっていう、いつもの通学路誰もいない、もうなんか、遅刻しすぎて、なんか途中から授業に参加するとか、例えば2限目から行くとかね、2時間目から行く、もうみんなが学校に行ってるわけですよ。だから通学路にはもう要はサラリーマンもいないんですよ。もうみんな出勤してるからね。なんならもうゴミ出しのおばはんもいない、結構誰もいない通学路を歩いてる時に、いつも通ってるところやのに違う風に見える、非日常な感じがある。そこに、なんか犬の死骸があったりね。いや昔はね、死骸なんかもそこら中にありましたよ。でその犬の死骸をもうまざまざとまちまちと見たり、で うえってなって、でそのまままた学校に行く、その道なんかこう非日常、日常の風景にふとそういうのがね割り込んできた時に、こう無性に私のこの脳が、過剰に反応して、アドレナリンみたいなのがすごい出るんです。これはもういつの頃からかわからないです。もうそういうのがすごく好き。子供の頃虫を一生懸命取っておりました。昆虫採集が私大好きで、夕方の公園、トンボを追いかけて、でトンボを捕まえた、網に入ったかなと思ったら、なんか胴体だけ切れて網に入ってたとかね、もうそういうのがもうゾーッとして、夕方公園、もうみんな帰って誰もいない、もう日もかなり落ちてる、影も長い、カラスが鳴いてる、で風が吹いている、トンボ取った、網見たら上半身だけっていう、もうねゾーッとする。でもそのゾーッとしながら、うわー、非日常の中の非日常、それは思わないですよ、そんなこと、そんなこと思わない、思わない、言葉ではね、言葉では思わないけれども、その時のこの感じ、うわーって脳からなんかすごい汁みたいな、危険危険危険危険みたいな汁がすごい出て、なんかちょっと気持ちいいっていうね、危険やからなんか、あ、モルヒネみたいなやつがね出てんですよね。例えば小説で、梶井元次郎のレモンとかありますよね。あんなんももう大好きでした。丸善かなんかで、本屋に、行って自分のポケットにあるレモンを置いて帰るっていう、ただただそれだけやのに、なんかあの日常の中の非日常感、ほんでなんか主人公はちょっと病気をね患ってて、なんか人のこの営みの中にちょっと外れて私がいるっていう、あの距離感、もう大好き、そういうのが。もうだからそういう、本も小説も漫画も、漫画で言うてはないやろね、これね、 漫画で言うたら、そうですね、ものすごく、マニアックな名前出してしまいますけれども、カタカナで柚木かずっていう作家がいます。私も大好きでね。なんなら、柘植義晴とかもそうかもしれないですよね。あまりにまあメジャーですけれども、そうですね、若い方からしたら、柘植義晴ってメジャーなんかな。今はちょっとわからないですけどもね、そういう日常の中の夢の時間、世界っていうのが、まあ大好きなわけです。なので私の作るものも、創作物も、作品も、なりわいにしている漫画もですね、そういうエッセンスが、ふんだんに散りばめられているのではないかと、思います。音楽とかもそういうのが好きですね。あらゆる文化すごい好きです、そういうものがね。で、もうちょっとこうマニアックに踏み込みますとですね、まあそういった芸術運動っていうのが、まあ昔はこうシュールレアリズムとかね、多分シュールレアリズムの、醍醐味、きっとみんながいいって言ってたのはきっとそういう部分やと思うんですよ。そういう無意識のなんか気持ちよさとかね、例えば見た夢とかそういうのが現実とこう折り重なって、またもう一つの感覚が立ち上がるみたいなね、そういったものをこう芸術家は面白いと思ったんでしょう。それがもう一つこの世をね、見つめてみる、正しく見つめてみる手がかりになるかもしれないって言ってね、やったのかもしれない。で、そういったものがまあ流行ったんですけれども、これはまあ流行り廃りちょっと置いといて、いまだにやっぱりそういうのが好きで、例えばね、知らない店に行くんってちょっと勇気がいるでしょ。勇気っていうか、ちょっとカロリーが高いじゃないですか。知ってるところよりは、なんかこう知らない、例えば知らない、入ったことない喫茶店、入ってみる。全然情報もない。カランコロンって入ってみる。で、なんかちょっと勇気いるじゃないですか。知ってるんやったらいいよ。前に来たことあるな。でも入ったことないところに入ると、もうその店の、どんな人いるかも分かれへんし、その店の、メニューとかも分かれへん。自分にはちょっと大人っぽいんか子供っぽいんか全然知らんメニューとかもあるかもしれない。で、そこでお客さんのね、感じも全然見慣れない感じかもしれないし、自分、まあ、ちゃんと席があるかも分かれへん。なんかその店のルールとかね、マナーがね、見知らぬマナーがあるかもしれない。ちょっと気負うわけですよ。で、意外と何でもなかったな、結構過ごしやすかったなと思ったら、またそれで行ったりしてね。で、そういった時って、もう自分のこの行きつけになると、そういう緊張みたいなのはないですよね。で、私、このやっぱね、中間がすごい好きなんですよね。だからすごい歯がゆい。新しいお店は好き。でも完全に1日目、完全に新しい、その最初の1日は緊張してる。自律神経で言うと、交感神経が立ち上がってしまってる。だから落ち着かへん。あまりに見知らないから。だから、2回目、3回目、いいよね。でもすぐ4回目、5回、慣れてくる。で、すぐにやっぱり効き目が終わってしまうんですよね。ちょっとした非日常っていうのがね。で、よくやるのがね、こういうやつです。これね、喫茶店でも、サウナ施設でもやりますね。街の、銭湯サウナね、行く時とかもそうですね。なんか、初めて行くんだけど、初めては交感神経立ち上がりすぎるんで、ここの銭湯は、前よう来たっていう設定を頭の中にすり込んでね、ここは昔暮らしてた街で、何年か前によう来てん、ここの銭湯はっていう感じの体で入るんですよ、その銭湯に。 もうなんか久々やななんて頭の中で思いながら、もう完全に初めてですよ。完全にもう初めてやけども、久々にこの下駄箱なんか懐かしいな、全然変わってへんやんとか思いながら頭の中でね。で、交番とお金払って、ロッカーね、全然変わってへんなとか言いながら頭の中でね。でも、あ、リニューアルしたんや、みたいなね。ちょっと完全に新しい感じ、雰囲気。こうもう全く見たことのないロッカー、全く見たことのないルール、マナーやと、あ、ちょっとリニューアルして雰囲気変わったなぁ、なんて思いながら、てか思うように完全にマインドセットして入っていく。で、サウナ室、水風呂、あ、リニューアルしたんや、みたいな感じでね。あ、これも昔からあるけれども、なんか温度設定随分、あ、こないだったって言ってね、もう完全に昔からあるようなスタイル、もう汚れ切ってるんですけど、タイルとかね、もう、あ、こんな感じになったよ、ほーんほーんって言いながらやる時ってちょっと白昼夢感出るんですよね。あの神経が懐かしいっていうふうに無理やりもずっとこう指令を送るんで、意識が脳にもすっごい指令を送るんですよ。もう懐かしいで、ここ懐かしいで、なんならあんた初めてと思ってるかもしれんけど、このビジュアルリニューアルやで、リノベーションしてこうなったんやでっていうことをすっごいこう指令を送って、副交感神経を微妙に立ち上げようとして、でも知らんから交感神経立ち上がって、でも脳の指令で副交感神経、こうシーソーみたいな感じになって、もうグラングランになるんですよね。グラングランになって、さらにサウナ水風呂、サウナ水風呂でグラングランになって、はい、仕上がりましたってなるんですよね。でね、これはでも結局1回目が一番よくて、2回目からよくゆっくりフェードアウトしていくんですよね。